こんばんは。オープニングトークですけども、ちょっとね、お酒の話をしてみようかな。最近の私のお気に入りの、ビールテイスト飲料ですね。第3のビールですね。札幌のホワイトベルグっていうビールですけども、こちらがですね、大変お気に入りです。ですね、ちょっとね、スーパーとかでは置いてないかもしれないですね。リカーショップ、リカーディスカウントショップの方でね、置いてるんじゃないかなと思います。アマゾンなんかでもね、売ってるかと思いますので、まあ、ちょっと興味あればですね、飲んでいただきたいなと思います。何が違うのっていう感じなんですけど、香りが違います。なんか、説明を読みます。ビール大国ベルギーのホワイトビールに学んだ。ということで、これ札幌で作ってるんで、ベルギーのビールではないんですね。オレンジピールとコリアンダーシードが奏でるフルーティーな味わい。お小麦、麦芽を一部使用、爽やかな飲み口に仕上げました。というような説明になってますけど、缶から飲んでもな、ついで飲んでもいいんですけど、すごくこの、オレンジのような、柑橘系のような、香りがします。で、飲み口がですね、軽くてですね、ちょっといただきます。はい。うん。美味しい。ですね。結構ごくごく飲める感じかな。アルコールはですね、5% なんで、そんなに高くないかなって思ってますけど、うん、いいですね。香りが強い割には、おそらく、これ、割と、お食事にも合うんじゃないかなと思いますし、すごく、こう、最近のお気に入りで、ぶっちゃけ箱買いしたろうかなと。アマゾンでポチッとしちゃおうかななんて思ってるぐらいにして、お気に入りでございますよ。最近のなんかこう、自分のその、なんでしょう、趣味嗜好みたいなのが変わってきて、ビールもですね、重たいものとかはもういらない感じなんですね。で、地ビールとか、割とその、癖の強いというか、香りが強いというか、プの匂いがするとか、そういった方向性の方が好ましいようになってきたっていうことで、うん、なんか、美味しいの見つけたなって思います。あとね、ビールのね、この缶のね、デザインがいいですね。ライオンが横向きになって、なんかビールの缶を開けてるみたいな感じなんですけど、海外のなんかデザインっぽい感じなのと、あと、サッカークラブのチェルシーのね、エンブレムっぽい感じで、で、なかなかおしゃれな、グリーンというか、ブルーとグリーンのメタリックみたいな感じの、パッケージですね。これぜひ買われてみてもらおうと思いますね。はい。たまにね、オープニングではお酒のおすすめなどしてみました。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。第305回目でございます。この番組は私、DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず、 全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。ですね、今日は私の一人語りでございます。今日はですね、私のゲームライフ、こちらについて喋ってみたいと思いますよ。まあ様々ですね。今ちょっと掛け持ちとか、ちょっと購入したゲームとかも結構ありましてですね。あの、積まないように頑張って、やらないといけないというか、まあ、いろんな理由があってね、2、3個掛け持ちしているみたいな部分もありますので、こちらのお話を、いろいろかいつまんでお話ししていきたいと思いますので、皆様お付き合いください。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい。まずは、ドラクエ10しましょう。ドラクエ10。ストーリークリアした話は、まあ、ちょっとね、この間もちらっとおしゃべりしましたけども。まあ、その後の、このバージョン 5.3 何して楽しみましょうね、ってことですけど、引き続き、まあ、いろんな、ゲーム内イベントの方が、季節イベントの方がですね、連続で開催されております。こちらと、まあ、常設でされているようなものもありまして、こういったものの、ちょっと、プレイしている感じになりますね。まずね、バージョン 5.3 で、防具が、新実装されましたので、こちらをですね、やっぱ、集めなきゃなっていうことで、まず、ゼルメアやってます。で、ケンタロスと、それから、サブキャラというか、息子キャラであるリュキプクと、二つの方を、まあ、こちらも掛け持ちでやってますけども、まあ、ケンタロスの方は、必要なものを一式揃えてみましたということで、なんだっけ、ミラーアーマーセット。それから光のローブセットと、これはなんだ？風のマントセットと。この三つはフルで揃えてみました。ドラゴンベストセットとカイソの道着はですね、ちょっと見送りかなーっていう感じです。特にカイソはね、ガナドールが強すぎるんじゃないかなっていう気がします。うん。これね、詳しくちょっと、あれですね、ファーストインプレッションもしますので、また後ほど喋りたいなと思いますが、そうですね、買い替えてもいいものも、やっぱ多いなっては思いますので、部位によってはですね、買ったりしたいなって思ってます。はい。ゼルメアの方ですよね、どちらかというと喋りたいのは。で、もう結構やってはいるんですけど、作り面白くなったんじゃないかなって気はしますよ。もともと私ゼルメアシートとかを使っていなかったんですけど、まあほら、ここまで潜れたら潜れたかねぐらいの気持ちでやってるし、まあ、正門の方もですね、結構豊富に余ってるので、まあそんなに気にして最下界まで行かなくても大丈夫じゃないっていう感じでプレイしてますので、まあそんなに気にしなくてもいいかなって感じですね。で、何ですか、変更点が加えられた、迷路がね、ダンジョンが入れ替わるというか、マップが、の法則性をちょっといろいろ変えたっていう感じなんですけども、楽しく遊べるようになったんじゃないかなって思ってます。で、何かこう、推理というか、感覚というか、こっちにはないでしょうみたいな、こう、推理力を働かせていったりする方が、やっぱ面白いのかなと思ってプレイしますね。うん。今日すいません、飲みながらで。はい。ゼルメアの方は、まあ、防具集めされる方は、ぜひ、ちょっと、プレイしてみると、 を、まあ、ソロプレイでも全然いきますしね。ただ、ちょっと ボスとか敵キャラ強くなってますので、気をつけてサポート仲間選び、して、ちょっと回復蘇生多めにして、でもね、火力減ると、意外とこれ、苦労するんじゃないかと思うので、その辺のバランス調整を見ながら、サポート仲間連れていくといいのかなと思います。はい。それから、ドラクエ10に関しては、もう配信時には、これ、トラッシュか。終わりました。ちょっと遅い夏の、イベントでしたけども、皆さん大好きトラッシュかですね。これね、やっぱ相変わらずちょっといろいろ要素も入れてきたりもしますけど、面白いっすね。で、テンポがいいんですよ。1ゲームあたりがそんなに長くない。それから、いや、失敗した、失敗したって言って、周回するのに苦痛じゃない。うん。いろんなところでちょっと、ここ近年の、しかもこれ、押し村くは、常設じゃない、季節に、でしかやらないっていう形なんで、もう3年目ですけどもね、トラッシュ化はすごくよくできたゲーム性なんだな、じゃないかな、と思ってますね。はい。毎年いろんな要素って、本当に常設してくれないですかね、運営さんね。なので、ちょっと、まあ、終わってしまいましたけど、そういった希望も必ずあるんじゃないかと思いますね。はい。それから、イベントとしては、お月見イベントが終わりますかね、そろそろね。こちらは逆に、リプレイ気味なイベントだったのかなっていう感じもしますけど、すごい、やっつけ感というか、なんか、全然クリアまで時間かかんないのと、まあ、仕草書のためだけかなーなんて、あと、まあ、家具ぐらいは買うか買わないかは別にしてもですね、そういうイベントっすかって思っちゃったので、最近このプレイヤー、運営さんが仕掛けてくる季節イベントは、ちょっとやっぱり、ちゃんと凝ってるものとそうでないものの差が大きいので、ね、ちょっと残念だったんですけどね。まあ、プレイはしてみました。はい。そして、現在、進行中、これ、バトルトリニティ、チーム対抗戦でございます。こちら始まったばっかりですので、まだプレイはしてないんですが、まあ、例年のことごというか、ただ、あれですね、気になるのは、やっぱ新色を、導入して、デスマスターを導入して初の大会になるのかなということなので、その辺のバランスが変わってるかなと思いますし。あと、一番気になるのはそのチーム対抗戦ですから、ポイントバトルになりますけど、これのバランスがですね、年々良くなってるんですよ。大会ごとで。割と、その、下位のチーム、今回は、なんだっけ、下位のチームが、5位のチームが、1位、2位から、勝てた場合は、ボーナスポイントみたいな感じで、それが上手にこう、働くとですね、まあそんなにそのチーム格差みたいな、ものが生まれないでポイントを稼ぐことができるかな、割とこれ運営さんのバトルコンテンツとしてはかなりいいバランス調整をしていると思ってますけど、戦術一つでこれのポイントっていろいろ変わってくるじゃないですか。なので、どんな形でこのバトルトリニティイベントが終われるのかはすごく興味津々です。まあちょっとプレイは今日明日でもしてみたいな。はい。実際ちょっとまあバトルコンテンツ自体、バトルっていうか、ボスコンテンツではなくて、チーム対人対戦としての、 ゲームとしてはよくできてますし、バージョンアップを図るオンラインゲームだからこそのなんかゲーム性を改善点みたいなものをしてるっていうこともあって、スプラトゥーンプレイされた方って感じてるんじゃないですかね。スプラトゥーンにしても、まあ、化石の格闘ゲームにしても、リリースした後にいじってみて、ここ強すぎないか、この武器とか。うん。そういったそのバランス調整っていうのが行われるがゆえに、このバトルトリニティとか、まあ、コロシアムのですとかね、こういったものもやっぱり調整っていうのを、調整班がかなりやり込まれてるんじゃないかなと思いますので、これからも多分ルールとかもね、徐々に変わってきたりもしますけども、すごく上から見下ろすように言いますけど、なんでしょうね。この後の成長が楽しみなコンテンツじゃないでしょうか。はい。プレイしてみたいと思います。そうですね。あ、そうだ。ドラクエ10に関しては、この後ですよね。まだ、もうちょっと先かな。11月の後半ぐらいには、破壊編の続き。これ楽しみですね。また8人バトルになるようですし、こちらも、追加の、発表はあり次第ですね。BQ10TV あるでしょうから、ぜひちょっと取り上げてみたいなと思います。はい、続きまして、またロールプレイングの話をしようかな。ロールプレイングゲームと言いましてもですね、8月からずっと続けております。リングフィットアドベンチャーの話をします。はい。うん。リングフィットアドベンチャー。8月の お盆頃にですね、運よくゲットできまして、先ほど実はプレイ、毎日のプレイやっておりますけども、ちょっとね、まあいろいろな、お休みとか、息子はスイッチを使ってるとか、いろんな理由もありますけれども、先ほど見ましたら、46日目だそうです。はい。一ヶ月半かな、継続ではなくても、記録が残るほど運動してますよっていうことで、しております。じゃあ効果はどうなのっていうことなんですけど、大きくいろんなことが変わることはあまりないですね。ただ、筋力に関しては、なんとなくついてきたというか、あるかな。そんな気はします。最近の、まあ、トレンドというか、私のその、運動方針なんですけど、実にこのお腹周りが、太さを如実に感じるようになってまして、このままでいかんぞということですね。腹筋メインです。プレイされたことのある方だと分かると思うんですけど、色分けでね、どこの筋肉鍛えるよっていうのが、分かるようになってまして、赤は腕、腕力ですね。それから、青色、紫というか、青色をすると足。まあ、スクワットですとか、そういったのがメインの運動になりますけども、足。で、緑。これがね、ヨガ。ちょっと持久力というか、同じ姿勢で保ちましょうと。ゆっくりこう動きましょうというのがヨガですけど。もう一個、黄色。黄色がですね、お腹周りのトレーニング。まあ、腹筋とかですね、背筋とかのトレーニングってことで、黄色なんですけど、今ね、トレーニング、技のスキルですね。こちらには、ほぼ、黄色セットですね。腹筋を、鍛えるというか、お腹周りを、抑えていこうというような、メニューでやってます。なので、 実は敵にも色が設定されてて、これは、腕力攻撃、赤い攻撃で、腕力スキルで、攻撃した方が効率的ですよっていう敵が出てきたりするんですけど、その相手にも黄色、腹筋の攻撃で、与えるので、ダメージ効率を測ろうという、そのゲーム的なものの考えでいくと、あまり効果的でないもので攻撃はしております。が、そういうことじゃないですね、このゲームはね。やっぱり、なんでしょう。鍛えたい筋肉のものでやっていくこと。あと、わずかに、運動負荷っていうのを上げておりまして、だいたい1スキル30回以上しなきゃいけないんですよ。かなり、1運動に対しての所要時間が長い、いい感じでやってまして。いや、なかなかこれね、本当に、そのトレーニングの内容によっても、プルプルプルプルだって、もう、はぁはぁなって、10回ぐらいで1回止めて、1回休まないとダメみたいな風にもなりますし、まあ、無理してもね、あんまりいけないので、という、持続すること。こちらをメインで、やってますよ。で、先ほどのその何、効果がどうなっていう話なんですけど、わずかにお腹は、その、ぷよぷよ感を少しちょっと超えたというか、この、皮の下に、なんか、肉的なもの、筋肉的なものが、なんか、一個だけ、よくシックスパックとか言うんですけど、変なとこに、ワンパックができてますね。ワンパック、上、上部のツーパックみたいなところに感じでできてまして、本当にこれ割れるんかなと思いながらも、とにかく続けること。で、1ヶ月は続いているので、3ヶ月。ここからやっぱ寒くなってきますし、かつてだったらウォーキングなんてしてましたけど、ウォーキングできるほど、まだあったかいなんて言えない。もう、行ったら開始10分寒くて仕方がないみたいな状態で歩いても、結構しんどいんでね。まあ、ちゃんとその筋力トレーニングによるものっていうものを考えてやりたいなと思ってます。でですね、まあ、運動に絡んでですけど、去年ね、息子受験生だったの。まあ、いろんな格好つけはあるかもしれないですけど、あれです。スキー行きたいな、今年は。また。唯一、シーズン中にやる、スポーツとしてはスキーなんで、まあ、実際得意ですよし。なので、今年は、雪がいつ降るのか、まあ、職場の横がスキー場ですけど、いつ降るのかっていうのは、まあ、12月ぐらいには、後半には降るのかな。今年は雪が多いのかな。去年、本当にそれこそ、受験のタイミングで、とは言ったものの、そもそも雪が少なくて、スキーできる期間がなかったっていうぐらいの珍しい東北の雪模様でしたんでね、今年はどうなることやら、息子は高校生になりましたけど一緒に行ってくれるのかどうかということですね、ね、ちょっと楽しみな冬を過ごしたいなと思います。買ったゲームの話。今プレイ中でございます。スクエアエニックス発売のニアオートマタ。これプレイしております。ニアシリーズの評判の良さっていうのは聞いてたわけですけど、実はね、ゲームの内容って全く知らないと言っていいほどなんですよ。で、前作のニーアレプリカント、ニーアゲシュタルト、こちらの方も全くこう、タッチしてないという形なので、全くどんなゲームか知らないっていう形なんですけど、まあ評判と、あと、ヨースピさん、プロデューサーっていうこともあって、やっぱ興味がもう湧いてましたし、DQ10TV でもね、そういったコーナーを一回取られたことがありましたし、初心者大使の、初見メアリさんと、 磯部健さんと、この方が、あと、ボイスで登場されているということもあって、非常にこう、縁深い作品でもある。機会があればと思ったんですが、この、TGS セールで、約半額で、ニアオートマタ、ヨルハエディションを、ダウンロード購入しまして、プレイしております。ね、で、私の大好きなプラチナゲームズのね、監修作品でもありますので、まあ、俺が嫌いなわけがないなと思って、おりまして、プレイしておりますが、ストーリー部分ですね、まだ一部クリアって言った方がいいかな。このゲーム自体、その何周も周回を重ねるゲームだっていう風になっておりまして、作りが。一周クリアまでは、そんなに長くないと言ってもいいかな。っていう形ですね。もう終わりっていう感じで終わってはしまいますが、これにミソがありまして、周回プレイ前提ですよっていうゲームの作りになっています。で、この地球上というか、プレイの方にいきなり掘り込まれる感じ、割とね、説明なしなの。うん。で、そこにおける、自分たち、アンドロイドと機械生命体とっていうものと、その他の敵に対する、いろんな、その群像劇みたいなものが、出てくるんですけれども、ほぼ説明なしで放り込まれるために、自分の状態、状況とか状態っていうのを把握するまでに結構時間がかかるんですよ。で、これがこういう世界だって知ってからの面白さっていうのは、やっぱさすがにこのゲーム引力がすごいなって思ってまして。今ね、2周目をクリアした。三周目になってるんですけど、どんどんどんどんなんか謎が紐解かれる感じというのを味わいながらプレイしてまして、前に進みたいんですよね。ええ。なので、お話の作りがとても上手です。うん。ただ、若干面食らった部分がありまして、まさかね、シューティング、3D シューター、まあ、2D シューターもあるんですけど、に近いようなアクションゲームだっていうのは全くわからなくてですね。で、うん。難易度そんな高くないですけど、弾幕シューティングの要素がとても高くって。で、まあ、それを、その、難易度だけではなくて、上手にこう、回避する、その工夫っていうか、やっぱり、ね、テクニック下手で前に進めない、ストーリーが楽しめなかったなんて一番もったいないので、ね、すごくそのバランス調整もよくできてるんじゃないかなと。イージーにしたらそれなりにまあ簡単にもなりますしね、しにくくもなりますし、うん。というわけでこれね、やっぱ完全クリアするまで続けたいですね。うん。やっぱね、何これ何これみたいなのをずーっと連続繰り返しだったりして、うん。まあ、やっぱり、なんか、巡り合ったことがないゲームだったな。だなっていう感じもあります。うん。すごくこう、綺麗な。あとね、音楽がとてもいいです。なんでだろうな。ずーっとなんか頭にこだまするような曲調でずーっと続いたり、シーンが変わってもそのシームレスに、音を一個ずつ減らしてって次の曲につなぐとか、すごく上手、綺麗な曲を作ったりして おられますし、Amazon の Amazon プライムのミュージック、こちらの方でももうニーアオートマタサウンドトラックとか出てあった、見つけましたので、ちょっと営業回りしながら、ポッドキャストの、間の場ですね、曲を、サントラ流しながらするとですね、なかなかこう、アンビエントな曲もあったりね、ありますし、どっぷり世界に使ってやっておるところです。はい。あとね、これまだプレイしてないんですけど、実はね、昨日、ゲーム1本買いました。1本というか2本というか。今ね、神さんもプレイステーション今やってまして、プレイステーション Now の方で、過去のバイオハザード作品を、プレイしている形です。特に、全く覚えてないって言ってた、ベロニカ、コードベロニカを今、進行中で、昔ってこんな画面ガックガックだったのねって思う形ですね。なんだ、PS3 リメイクみたいなことは してるみたいですけど、基本的には、初代と変わらない。で、初代がですね、ドリームキャストだったので、当時だったら、プレイステーションより、セガサターンよりも、はるかに上を行くグラフィックとかね、ハード性能だったはずなんですけど、ああ、こんな、ガクガクだったんだね、なんて思いながら見てますよ、そこで。で、そのまま、プレイステーションナウで、プレイしてない5、6、そして7までたどり着きたいな、っていうところまで行ってたんですけど、評判が高い、リメイク版の2と3、3とリ2ですね。これの、セットパックみたいなのが、ダウンロード、オータムセールで出てまして、約半額です。合計で11000円ぐらいが5500円ぐらいになるんですよ。もう、即買いですわ。これも実は言われてまして、半分だったら、1本あたり2000円ぐらいだったらやってもいいよっていうことを言ってて、なので、これ、オータムセール始まって、まず、プレイは先になろうと、買っておこうっていうことになりまして、ダウンロードしました。なので、なんか、アクションゲームとしてもよくできてるらしいので、ね、実際、バイオ1はクリアしてますけど、2と3ってやったことないですよ。でも、まさか、昔のプレイステーションに戻るわけにも私、いかないので、まあ、機会があったらって思ってたらいい機会かもしれませんね。プレイはさ、もっと先かな。お正月ぐらいになりそうな気もしますけど、名作だと言われるゲームはプレイしてみたいなと思います。で、もう一本ご紹介。うん。ですね、さっきの、ニーアオートマタがですね、なかなかな、鬱な、展開とか、なんですよ。ゲームの内容が。で、サブストーリーも深いんですよ。深いけど、なんか、救われないお話とかも多くてですね、なんか、進めるのしんどいなっていう時も、ままあるんです。メインストーリー、サブストーリー、関わらずですけど。でね、このままのメンタルでこう、このゲームをすると、なかなかならないもんですから、いやーなんか、スカッとするようなゲームないかなっていうところも、あったんですけど、ここに来てですね、PlayStation、プラスのサービスで、ね、今月のフリープレイが、10月の頭に発表しまして、こちらのがですね、ファーミングシミュレーターっていう、まあ農業体験ゲームですね。農業シミュレーター。こちらと、Need for Speed Payback。今、最新作の Need for Speed Heat っていうレースゲームが出てますけども、前作にあたる作品ですね。これ2017年のゲームだったそうです。で、Need for Speed をっていうのは、実はプレイしたことはないんですね。で、 ちょっと思い返すにですね、まあ、同じポッドキャストお仲間さんみたいなもんですけど、暴れラジオさん、ちゃんなかさんと、しげちいにさんがやってらっしゃる、暴れラジオさんでも、実は有名な、ラジオさんドライバーズクラブっていうのを、やっておられたようで、このペイバックの前作、プレイステーション4での初めての、ニードフォースピードシリーズの、ニードフォースピード無印版。こちらを使って、なんかタイムアタックの、ゲーム大会というか、をされてた。それから、一緒にね、オンラインで走って、写真撮ろうか、みたいなこともやってて。いや、実はラジオ聞いてて、いや、楽しそうだなーって、ずっと思ってましたよ。当然、プレイステーション4、まだ当時なかったですから、ね、指加えて、ね、楽しそうだなーって思ってましたけども、なんか、やっとプレイする機会ができたな。まあ、このゲームはね、ラジオスタンさんとやってないんですけどね。いうことで、初めて触る、ニードフォースピードシリーズ。うん。で、もう一個その、ニードフォースピードへの思い入れがありまして、5年前の東京ゲームショーに、息子と行ってきた、東京ゲームショーがあったんですけど、その時に、EA スポーツ、EA がですね、出してたブースが、実はその、先ほどご紹介した、無印のニードフォースピードだったんですよ。夜の街を疾走するレースゲームっていうことで、そのやっぱ、プレイステーション4のフルに活かしたその光源の、車へのテカリとか、路面へのテカリとか、みたいなものも表現してたりして、すごく綺麗だったなって思ってますし、何よりインパクトが強かったのがですね、エナジードリンクの代表でもあります、モンスターエナジー。こちらと、タイアップをしているっていうゲームなんですね。最近モンスターエナジーっていうのは、毎年タイアップするゲームみたいなのを決めて、スポンサードしてまして、例えば去年とかは、デスストランディングにしてたんですね。で、モンスターエナジーをゲーム中で飲んだりできるみたいな。ものが、実装されてたりしましてね。なかなか、上手な宣伝方法だなと思ったけど、当時のその5年前は、このニードフォースピードと、スポンサーをしてまして、で、ここの、その、東京ゲームショーのブースで、綺麗なコンパニオンのお姉さんがですね、皆さんに1本ずつ、そのサービスで配るみたいなことをやってまして、で、並んでもらってきた覚えがありますね。あれ思い出すわ。息子がね、あまりにも小さすぎて、モンスターエナジーをもらえなかったっていう、お子さんにあげられませんねって言われて、そんなことを思い出したなと思って。なので、Need for Speed というシリーズについてのなんか、やってみたいなっていうところがあったっていうことです。で、意外にその、レースゲームって、俺なんかやるの意外だみたいな風に思われるかもしれないですけど、ああ俺ってこんなレースゲーム好きだったのねって思うぐらいなんか今結構ハマってます。でね、種類がたくさんあって、これが結構魅力だったりします。ね、紹介すると、まあ、ラスベガスを模した都市が1個、オープンワールドの状態で、ボーンとこうプレイエリアとして選べるわけです。その街を車で走りながら、野良レースだったり、イベントのレースだったりっていうのにこう参加していく形なんですけど、基本的に公道を走る。で、公道のレース。まあこれベーシックですよね。 で、スタートして、こっからここまで行け、みたいな形でも、周回型もありますし、こっからここまで行けっていうところは、完全に行動を使うので、例えば、反対側の車線に車が来るんですよね。こういうのを避けながら走るとか。そういったのもあります。それから、ドリフト。峠のような、アップダウンのような道を、規定点数取りなさいよっていうドリフトレースだったり。それから、さっきのコードレースに関しては基本的にその、舗装路を走るんですけど、ターバックですね。を走るんですけど、グラベル。未舗装路を走る、いわゆるラリーレード的なゲームもあります。で、こちらの、そのラリーを実装してるっていうゲームが、ラリー専門のゲームでないとないんじゃないかなと思ってまして、で、ちょっとね、ダートラリーやってみたことあるんですけど、あまりにも挙動が難しくて、ちょっと引いてしまったんですよ。なので、これぐらいなんか気軽に走れるレースの方が楽しいなと思って、かつて、セガラリーチャンピオンシップをすごくやってた時期がありまして、セガサターンとか、で、ゲーセンでもやってましたしね。で、東京に出張があった時に、できたばっかりの新宿ジョイポリス、ありまして、その中に、実写のトヨタセリカを使った、ムービング筐体が、で、セガラリーができるっていうのもあって、なんか出張を利用して、それをプレイしに行った思いがですね、1プレイ高かったけどね、やっぱ、実写のでやるムービング筐体っていうのはなかなかなくてですね、面白かったです。で、それぐらいなんかラリーのゲームってのが、なんか随分ご無沙汰だけど、やりたいなぁなんて思って。なんかすごくこう、なんか、いろんなレースができる。他にも、ドラッグレース。いわゆる04ですね。400メートルほぼ直線の道路を、ギアシフトだけ。まあ、アクセル踏みますけど、曲がったり、くねったり、抜いたり、抜かれたりはなしで、こっからそこまで400メートルをどれぐらい速く走れるかって言って、みたいな、レースもあるし、あとは、チェイス。まあ、これ、一つのイベントの一つにもなってましたけど、あるポイントからあるポイントまで荷物を運んでこい、みたいな、お金を運んでこい、みたいなミッションがあって、それを時間内に、5箇所ぐらいあるから、5箇所回ってこい、みたいな、ゲームもありましたし、完全に、それが、やっぱ犯罪目的で、やったがゆえに、警察が、追いかけてくる。もしくは敵対組織が追いかけてくるみたいな、カーチェイスみたいなところで、警察車両はぶつけて、こちらを制止しようとしてきたり、バリケードを作って、邪魔してきたりとかする。それを回避しながら、それから逆に、こっちも車をぶち当てながら、本来なら当てない方が速く走れるはずですけど、敵の妨害を避けながら走るみたいな、カーチェイスもあり。いや、とにかくね、要素が詰め込まれてて、なんか、やりたいゲームの、なんか、幕の内弁当みたいな、詰め込みすぎちゃいますかっていうような、ゲームの内容で、すげえ満足してますね。で、ちょっとね、進めなくなったりすると、車買いに行ったりとかして、で、ちょっとセッティングをね、セッティングもね、難しくないんですよね。いや、一つ、ものの考え方としては、そんなの、いわゆるガチャじゃねえかって言われるんですけど、ゲーム内でカードを引いて、それを、例えば、エンジンを乗せ替えるみたいな、カードを乗せ替える形になったりとか。で、運の要素もあるんで、自分の思う通りセッティングできないみたいな言い方をされる方もあるんですけど、特に別に課金する必要はないですし、 じわじわじわじわ楽しんでいけばいいんじゃないかなと思うんで、あんまりそこに関してはそんなに、難しく考えることもないかなと思うんですね。うん。で、なんだろうな。やりたいゲームっていうのは、やりたいレースゲームっていうのは、カーシミュレーターのゲームって結構大変だと思うんですよ。で、ストリートファイターしたかったらスティックを買いたいっていう人間なもんですから、例えば、レースゲームがしたければ、ハンドル、ステアリングコントローラーを、買いたいなって思っちゃったりするんですよ。でも、このゲームは、コントローラーで十分というか、そんな感じすら受けるんですよ。だから、グランツーリスモ、リアルシミュレーター、リアルカーシミュレーター、ドライビングシミュレーターの方向ではなく、語弊はあるかもしれないですけど、割とマリオカート気分で突っ走れる、レースゲームだなっていうことを、なんかこのニードフォースピードシリーズっていうのに、ちょっと感激したというか、ましてこれ、プレイステーションプラスで、なんか、今月は、これで無料でダウンロードできるわけでしょ？で、このまままだプレイし続けられるわけでしょ？だからすごくこう、なんか、満足する一本だな。だから最新作のヒートの方も、すごい興味あるんですけど、なんか、どうやらスーパーカー乗る方が多くて、このラリーとか、みたいのはないみたいなんですね。なので、このペイバックまず、やり込んでみたいなと思います。あとね、車のペインティングができるんですね。ラッピング。うん。これがですね、かなり作り込みができる感じで、スポンサーを貼り付けたり、色を変えたりとかもできるんですけど、ちょっといろいろ凝って、作ってみたいなと思います。ドラジですから、なんでしょう。ウルベア帝国モデルみたいなマーキングしてみたいなですね。ガソリンメーカーはドアチャカオイルとですね、ドルセインっていうガソリン入れてるとか、そんな設定を盛り込みながら、改造車を作って、出来上がったらですね、ぜひペイバックのオンラインの方に流してみたいと思いますので、ぜひ使っている。いただける方が出たら面白いですね。はい。で、ちょっと欲を言えば、このゲームに、なんですか、いじるところ。例えば、写真の取り込みとか、ができると、もっとも、面白いなになぁとかね。あと、音楽が、カーラジオみたいな感じでなってるんですけど、何曲もいろんな、レゲエ調とか、ロック調とか、ギターバリバリの曲とかも流れるんですけど、基本的に洋楽なわけですよ。これも、なんか、プレイステーションに置いた音源使えたりすると、なんか、面白いかなーって言うけど、まあ、著作権等々問題があって、こういうバージョンアップはできないんだろうね。まあ、次回作以降、そんなことができたら面白いかなと思いますね。はい。なので、なんか、ヒート、最新作のヒートっていうのは去年の11月ぐらいに出てるわけですけど、もう新作の開発も始まってるんじゃないかな。プレイステ5とかも、の予定もあるのかもしれませんね。ちょっと、初めて触った割にはドハマりした形なんで、新作を、なんか、出た暁にはプレイしてみたいなと思ってる。何せ、先ほど言ったように、ニーアオートマタのその鬱展開なストーリーを、スカッとこうぶっ飛ばして、なんか、夜寝る前にニーアやると、なんか、しんどいなよりは、スカッとドリフトかましてですね、ギュワーンとこう、クリアできたみたいな、突っ走って終わったみたいな状態で寝た方が気持ちがいい、良かったりすると思いますし、 楽しんでいきたいと思います。まあ、10月ですね。まもなく、私はプレイステーション4を所持して1年になるんですよ。早いですね。このように、もう、うちね、PC、スイッチ、プレイステーション4、サブスクリプションサービスも含めて、フル活用です。そして、ま、家族全員が楽しんでるなんかゲームという、娯楽っていうのを、なんか、すごくこう感じてますね。うちのかみさんとかそんなにがっつりコンソールでゲームする人じゃなかったですけど、会社、去年から勤めた会社もですね、なんか、ゲームプレイされてる同僚さんとか、年下の男性も女性もいるみたいで、なんか話題に上るらしい、ね、今何してんのみたいな話になっているみたいですし、なんかゲームするのがステータスライフだになるみたいな感じもとても俺は好ましいなと、去年の今頃では考えられないなと思ってましたし、いいですね、今すごく楽しくゲームしてるんじゃないかなと思います。今後もね、次世代ハード発売、まあ、かなりなんかね、この間ピッチさんと喋ったように混乱も来たすような販売の方法になってますけども、いずれその急がなければ手に入るような状態も、まあ、そう遠からず来るんじゃないかなと思いますので、まあこれから寒くなってくる時期ですけど、ね、うちにこもってゲームするということも楽しみの一つとして、皆さん持っていきたいと思います。言ってはいかがでしょうか。以上、ケントロスのゲーム談義でございました。ドラジ。エンディングでございます。はい。いろいろ喋りました。今日はちょっとね、一人喋りでしたけど、ありがとうございました。はい。まずね、次回予告しましょう。次回予告ですけど、次回も実は、ゲームアラカルトトークというか、ディスカッショントークというか、こちらの方をお送りいたします。初のゲストをちょっとお招きしております。ちょっとね、試しに喋ってみたんですけど、なんかすごい面白かったですね。テスト通話だけで面白かったんで、これから撮るオンエア分の収録はですね、すごく楽しみです。来週ちょっと ちょっとした問題提起もしながら、のディスカッションというか、お互いのトークバトルになるのかな。と思いますので、ちょっとお楽しみに来週お待ちしております。それからドワラジベストセレクションのね、告知というか宣伝もしておきましょう。先週のオンエアの方がまあ中島先生の恒例のダイレクトマーケティング会をやっておりましたけども、それに向けて、中島先生登場会をすべて、YouTube ベストセレクションで、配信しております。こちらをお聞きいただければと思います。それから、今週も一本出てるかなと思ってますけども、次のベストセレクション候補として出しまして、ここ3年、2017年を皮切りにですね、年末恒例、ドワラジ大賞ってのをやってました。で、2017年の、ベストエピソード大賞。こちらの、放送をアップロードしております。で、引き続き2018年、2019年の、も連続で、配信、毎週1回ぐらいですね。お送りいたしますので、お聞きいただければと思います。ね、ちなみに2017年の、ベストエピソード大賞、ドアラジ大賞だったんですけど、 アストルティア創世記を語る会。こちらですね、まあ、そもそもドアラジ大賞は私が一存で決めてるみたいなもんですけど、まあ、いろいろ総評して、面白かったなってやつを上げてみたところです。こちらのですね、パーソナリティを、アニさんと、それから、ドアラジのね、初期に登場いただきまして、それ以来の登場でした。なんと、イラストレーター、コサスネさんをお招きした回でございました。これが2017年ベストエピソード大賞で、を受賞いたしました。というわけで、コサスネさんの生のボイスが楽しめるという、一本でございますので、ぜひお聞きいただければと思います。合わせてですね、コサスネさん初登場回が、ドワラジに、なんと2桁です。21回。こちらで登場いただいておりまして、21回の方もですね、合わせて、オンエアに持ってっておりますので、コサスネさんの、2回登場分をぜひちょっとお聞きいただけると楽しみでいただけるんじゃないかなと思います。でね、2018年、2019年、を放送しますけれども、その、ドアラジ始まって6年なんわけですけど、まあ、3回しかじゃない、ベストセレクションドアラジ大賞やってない、まあ、企画もんですから、その前ってどうなのっていうこともありました。これ、2016年、2015年は、ちょっと、俺、遡って見てみます。で、勝手に決めます。勝手に、俺が決める ドアラジ大賞2016年と2015年を、勝手に決めて、勝手に放送に載せますので、うん、いい機会かもしれませんね。いうことで、もしゲスト会だった場合は、合わせて、なんか、ね、登場会を、セット配信したいと思いますので、こちらぜひ、楽しみいただければと思います。はい、あと、募集コーナーの、青といえばスライムの募集を10月いっぱいしております。今月の募集テーマこちらになっております。あなたの住みたいドラゴンクエスト10の街はということで、バージョン1から5まで、住宅村ではなくてですね、各冒険で訪れるあの街、あの村、あの城。城ってことはないと思うけど、まあ、村でない場合もあるかもしれませんね。のどかな雰囲気のあそことかみたいなことかもしれませんし。一つ、エピソードを添えて教えていただければと思いますね。はい。こちら10月いっぱいのご応募になっておりますので、ぜひご寄せください。あ、この後の、メールアドレス、もしくは、私、ケンタロスアテの、ツイッターダイレクトメッセージでも募集しておりますので、どしどしお寄せください。番組へのお便り、青といえばスライムの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music、の方で、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの TQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスでした。またお会いいたしましょう。さようなら。